小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は馬方と山ンバを例に、日本の昔話にも文法があることをご紹介しましたね。
うんうん、そうですね。前の方の週でね、聞いていただいたように、白雪姫とかね、シンデレラと同じ文法が日本の昔話にもあるというね、もっと言えば実は日本だけじゃなくて世界中の昔話が同じ文法を持ってるんですよね。
はい、
でそれはとても不思議なんだけどね、なんでそんなに普遍的なのかっていう、僕は田舎での調査の経験からするとですね、理由はもう非常にはっきりしてると思うの。昔話って口伝えだったでしょ。口で語られるってことは、逆に言えば耳で聞かれてきたってことね。
はい、
と耳で聞かれた時ね、シンプルでクリアじゃなきゃ分かんないんだよね。あんまり詳しいこと言われちゃったらさ、それはもう人類みんな同じだと思うんですよ、どの民族でも。だからこういうふうに同じ法則が生まれてきた、
はい、
文法が生まれてきたということだと思うのね。
先週は馬方やマンバの中に1対1の法則、それから一次元性があるというお話でしたが、その他にもたくさんあるということでしたね。
あのね、先週の続きで言うとね、馬方が逃げていくでしょ。それで木があったから、木の高いところへ登って隠れてましたね。
はい、
でこの時の木ってさ、一本に思いませんか。聞いてる方はね、いくつものある木じゃなくて、なんか一本の木を思い浮かべますよね。
はい、
それも孤立性なんだよね。つまり聞いてる方は、実際には木はたくさんあったんだろうけど、話を聞いてる中じゃ一本の木と思っちゃうんだね。そういうその想像の仕方ってのありますよね。やっぱりそこでもだから孤立性というふうになるよね。で今度面白いことに、その馬方がまたこう逃げていくでしょ。そうするとうまいことに小屋があったんだよね。この小屋も1軒じゃないですか、
ね、
2軒とは言ってないんだよね。1軒なんですよ。でそれは山ンバの住まいだったわけね。で小屋があって、そこに老女がいた、山ンバね、老女がいたっていうふうに考えるとさ、これ実はヘンゼルとグレーテルと同じなんだよね。ヘンゼルとグレーテルも森の中行きました。お菓子の家がありました。でそこに魔女が一人でいました。魔女ってまあ大抵老女と考えるわけね。と家が一軒で老女が一人と、場面は同じじゃない、さっきの馬方とね。これを文法というわけですよ。
なるほど。
これを文法というわけね。語りの文法がありますよ。で文法なんて言葉で言われるとさ、おそらくリスナーの方々もね、なんか学校時代に無理に教わせ日本語の文法とか英語の文法ってやらしいと思い出があるかもしれないけど、でも文法って実はさ、こういうことでしょう。例えば日本語のことを考えてみてもね、みんな日本語の文法に従って喋ってるんですよ。だけど喋ってる人は絶対にこれが文法に従ってるとは思っていないんで、無意識に喋ってるわけね。だからそれを研究者たちがさ、たくさん例を集めて揃えてみると、並べてみると、そこに上二段活用とか下二段活用とかというような文法があるということがわかる。それが文法よね。つまり使ってる人は意識しない、だけど共通の法則がある。それが文法ですよね。と昔話も同じなんですよ。語り手たちはね、こんなの何にも意識してないですよ。グリムと同じに語りましょうなんて誰も思っちゃいないわけよね。だけども僕らが整理してみると、同じ文法があると、同じ語り方してる。それが文法というものね。でこれが本当に広いんですよね。でそれをまあ今聞いていただいてるわけだけどね、今の場合のはヘンゼルとグレーテルのお菓子の家の場面と全く同じ場面なんですね。でその時に家が一軒である、魔女が一人、おばあちゃんが一人いましたっていう一つの文法があるね。それで今度はその馬方はいい隠れ家だと思って家飛び込みました。で休んでたら、さっきの山ンバがズブリになって帰ってきたというわけですね。よかったですね、鉢合わせしなくて。
そう
でしょ。こういう時絶対鉢合わせさせないんです、昔話は。順番が整ったんですよ。そういう意味では時間がきれいに整理されている、ということが言えるね。馬方が屋根裏に上がってから山ンバが帰ってきてくれる、鉢合わせしない。これは実はね、面白いんですよ。白雪姫でも同じよ。白雪姫ではさ、一度目ね、女王によって 白雪姫殺されるし、紐で胸締められてね。で女王が帰っちゃってから小人たちは山の仕事から戻ってくんですよ、うん、この時鉢合わせしてないんです。
そうで
しょ、同じなんだよ、はい、で翌日2度目に女王がまた殺しに来ましたね。今度2度目は毒の串を作っておりますが、その時小人たちはうまい具合にというかまずいことにというか山へ仕事に行っちゃってるわけ。ここも鉢合わせしないわけね。で女王が帰っちゃってから小人たちまた戻ってきてるんですね。だからその時小人たちがね、今日は危ねえから仕事早くやめて早く帰ろうなんて思わないわけ、うん、ちゃんと予定通り帰って鉢合わせしない、鉢合わせしないっていうことは時間がきれいに整理されているっていうことですよね、うん、で鉢合わせしないという時間の一致があるわけね、そこにね、うん、時間の一致がある。これはとっても昔話のね大事な要素ですね、うん、の時間の一致というやつね、うんうん、で今の馬方に戻りますとね、馬方が梁の上に上がってから山場が帰ってきました。で山場下で甘酒を沸かし出したっていうところね、うん、と甘酒を沸かして甘酒がちょうど煮えてきた頃居眠りしてるんですね、うん、これも時間の位置ですよね、うん、それでツッパツッパと吸っちゃいました。全部吸われてから目覚ましてるんですね、これも時間の位置ね、うん、そういうふうに時間がきれいに整理されてる、うん、ってことはお話の場面がすっきりしてるということね、はい、ごちゃごちゃしてないんですよね、うん、ごちゃごちゃしない、全部飲まれるまで静かに寝ててくれるわけよ、うん、山場はね、うん、こういう語り方は昔話もあっちこちにあります。これもどの国の昔話でも同じですよ、うん、時間の位置ね、ごちゃごちゃってしないんですよね、うん、それで2度目には今度は餅もプーッと焼けてきた頃眠ってんだね。面白いですねこれも、プーッと焼けてきた頃眠って、で食べられてから目を覚ましてと、うん、とっても見事ですよねこの語り方ね、うん、そして全部食べられちゃってから目を覚まして、俺の餅食ったやつはなんだって聞くでしょ、すると火の神、火の神って答えますね、はい、ここ面白いところなんですけどね、火の神様ってね、日本ってさ自然信仰ですからあっちこっちに神様いるんですよ、うん、であらゆるところに神様いるんだけどね、その中で火の神って一番強いのね、うん、なぜかというと火は全部焼き尽くすから一番強いです、うん、ですからこの時ヤマンバは絶対に火の神には服従してるんです、うん、火の神様が食ったんじゃしゃあねってこういうふうに言うわけね、うん、常にそうです。日本の昔話は火の神はとても強いのね、うん、ヤマンバっていうのもですね、実は元を正せばね、日本の昔話の中では自然信仰ですからね、僕たちは自然の中にいろんな神様がいたんですよ、うん、そのうちの女の神様の姿なのね。それがだんだんにもうあんまりみんな神様と思わなくなって怖い存在になったり、あるいはほら自然といってもさ、恵みもくれるけど災害もくれるわけじゃない、プラス面とマイナス面とありますね。でそのマイナス面のところがヤマンバで代表されてるわけね。ですからヤマンバっていうのもいわば自然からの代表者みたいなもんなんですよね、日本の昔は。ですから強いんです、とても。だけど火の神はもっと強い、火の神には絶対服従なんですね、うん、それで今その山場が小屋の中に入ってきたところまで来ましたけども、ちょっと戻ってですね、この話で一番ショックなところは、馬方が逃げてくるときに馬の足を一本ずつ後ろに投げるじゃないですか、切って、はい、あそこの場面ね、うん、あれが一番問題なんですよね、うん、でね、あそこのところがね残酷だっていうふうによく言われるんですけどね、うん、でもよく気をつけてみると、馬の足一本切って後ろへ投げたって言うけど、切った時に絶対に血は流れたとは言ってないんですよね、血は出てこない。それから馬が苦しんだとも言わないわけね、でスマッシュとかして三本足で走っちゃうわけですよね。ですからね、大人はねあそこへ来ると残酷だって言って心配するんだけども、実は子供の方はそれはあんまり気にしてないのね。で語り方自体も絶対に残虐には語らない、うん、残酷な事件は語ってるけど残虐には語らない、うん、つまり血生臭くは語らない、うん、これも昔話の大事な文法です、うん、昔話の中ではね、腕切ったり足切ったりなんてもうザラに出てくるんですよ、うん、だけど絶対にそこで血が流れたとか苦しんだとは語らないですね。馬は足を切られて三本足になっても平気で走っちゃうじゃない、うん、ってことは 馬の肉体的な強さというかな、それはなかったってことですよね。つまり霧ヶ峰細工の馬の足を切ったみたいなもんで、
うん
ね、ここのとこ割と面倒くさいところなんですけどね、馬の形を想像していただいて、横向きの霧ヶ峰細工で馬の形を作っていただく、で馬の足を1本ハサミで切る、
うん、
と3本になったでしょ、
うん、
だけど馬の姿全体は崩れてないじゃない、だから走れるんですよね、
うん、
これを図形的に語ると僕らは言ってるんですけどね、
うん、
昔話は馬の体を立体的には語ってない、
うんうん、
むしろ霧ヶ峰細工のように語る、だから走れる、
うん、
だから血が流れない、こういうことなんだよね、
うん、
ここもねとっても見事です。日本だけじゃなくてね、あらゆる昔話はそうなってますよ、
うん、
例えばねグリム童話にもあるんですけど、手なし娘っていうの話があるんですよ。娘がね両手を切られて追い出されるんですね。で両手を切られてもですね平気ですぐ歩けるのね、
うん、
絶対に血が流れたなんて言わないんですよ、
うん、
で写実的に考えればさ、両手切られれば出血多量でひっくり返っちゃうでしょ、歩けるわけないですよね、
うん、
だけどすぐ歩けるんですね、そしてしかも痛さなんていうのは全く問題にならない、で歩いてってそれで治るときにはあっと思ったらパンと治るんですね、
うん、
でその治り方もね、徐々に手が出てきたではなくて、いっぺんにポンと治る、0から 100% 治っちゃうんですよね、
うん、
だから霧ヶ峰細工で切った腕をまた持ってきてくっつけたようなもんでね、
うん、
すると形はそのまま残ってますから、くっつけたらもう 100% 元のもの。これはねもう世界的に昔話には全部そうなってますね、その時に決して血が流れたとは言えない。ただ大人はですね、
うん、
腕を切ったり足を切ったりしたら何が起きるか知ってるじゃない、
うん、
なもんだから、うん、残酷だって話になるんですよ、
うん、
だけどそれはないね、絶対にそうは語らない、
うん、
そして子供の方はですね、うん、子供ってお話聞くときにみんな自分を主人公と同化してるじゃない、
はい、
主人公になったつもりで聞いてるよね、とそういう子供にとってね、今の馬方で言えば馬が足切られた、さあどうなるだろうってすごい緊張して聞いてるわけね、
うん、
だけど最後に馬方が勝ちますよね、
うん、
だったらもうそれで万歳なんだよね、
うん、
その時足を切られた馬どうなっちゃったかというのは消えちゃうんですよ、うん、子供の聞き方ってそうだよね。主人公が幸せになればいい、なぜかというと自分は主人公だと思って聞いてるから、
うん、
主人公と同一化して聞いてるからね、
うん、
だからそういう意味じゃね、他のことは考えないですよ、
うん、
脇役のことは、
うん、
馬がその後どうなったのかって全然気にならない、
うん、
それが昔話ね、うん、子供の感じ方と同じなんですよねそこは、
うん、
だけど大人はどうしてもね、その馬はその後どうなったんだろうかとかね、
うん、
というふうに心配になっちゃって、それで残酷だっちゃう話になる、
うん、
あるいは馬の足切れば血が流れるじゃないか、苦しみじゃないかっていうことを大人は知ってるから、
うん、
そこで悩んじゃうわけね、
うん、
昔話は残酷だっちゃう話になっちゃう。僕はこの話ずいぶん子供の前でも語るんですよ、よく使うんですけどね、
うん、
子供はね3年生4年生ぐらいの子供に語った時はね、馬の足が3本になってもガッタガッタガッタと走っていきましたって言うとね、もう喜ぶんだよね、
うん、
笑い出すんですよ、
うん、
で2本足になってガッタガッタガッタガッタと走ってきたって言うとね、もう手叩いて喜んで笑う子もいますよ、子供たちにとっちゃもうひたすらおかしいのね、
うん、
なんでおかしいのかって聞いてみたいんだけど、もちろん聞いたことなんかないけどね、おそらく想像するにね、
うん、
子供にとっては馬は4本に決まってんじゃないですか、馬の足は、
うん、
それはもう決まりなんだよね、
うん、
それが3本になっても走ったったらひたすらおかしいんでしょうね、それがね、
うん、
おかしく、それは2本になったらもっと極端におかしくなるっていうこと、
うんうん、
そこはね子供と大人の感受性の違いだと思うんですよ、
うん、
これってすごく大事だと思うのね、
うん、
子供と大人がね感じ方が違うというのは大人は覚えておいた方がいいなと思う、
うん、
でその感受性が違うっていうことを知らないでね怒っちゃう親もいるんですよ。これで実際にあったんだけど、あるとこでこの話したらね、お母さんが、うちの子もあの話を絵本で読んでね笑ったって言うんですよ、あの馬の足が3本になったやで、私はもうすごい腹が立ったって、私は子供をねこんな残酷な子に育てた覚えはないっつって怒ったんですって言うんだけど、ね、それは無理だっつって、それは大人の考え方でね、子供にとっちゃ 4本の馬が3本で走ったらひたすらおかしいんでね、それは感受性が違うんだから、うん、怒るってのはお門違いですよって言ったので、僕はもっと積極的に言えば、そういう子供の感受性を早くから目をつまない方がいいって、ね、うん、親が教育しちゃない方がいい、しない方がいいって、あそこでね、馬の足が3本になって走るのをね、笑えるのはね、子供の特権だよあれは、うん、大人になったら笑わないよ、あるいは中学生ぐらいになったらもう笑えないかもしれないですね、うん、想像できちゃうからね、うん、ですから子供時代のいわば小学校ぐらいかな、うん、ぐらいの特権だからね、うん、さあ空想の世界でそのまましといてやってくださいと僕はむしろ言いますね、積極的にね、うん、昔話ってね、案外そういうところはね、うん、多いようですよ、それを笑ったから残酷だなんて怒る姿勢は全然ない、子供たちに笑わしといてくれる、でそれは僕は子供のいわば普通の言葉で言うと上層教育というかね、うん、それにはとても大事なことだったというふうに思うのね、うん、よくそういう時にその正義感が持たないと子供はいけないとかなんて言うけども、そういう世界じゃないよね、子供のむしろ空想の世界でね、子供が空想することをね、昔話はもう許容してますよ、あるいはその材料を与えてくれてる、そこを潰さない方がいいっていう。で僕はまあ大げさな言い方かもしれないけど、昔の人たちの、要するに僕たちの先祖だよね、の人たちがほとんど農業だったと思うね、農業漁業自然にまみれて自然の真っ只中で生活している中で獲得したおおらかさというかな、豊かな空想の世界なんだと思うのね、だから壊さない方がいいっていうふうに僕は思ってですね、うん、
今日は馬方と山んばを例に、日本の昔話にも文法があるということをお話ししていただきました、うんうん、中でもその残酷ではあるけども、
そうそうそう、
残虐ではないということ
は、そこが大事なところだ
ね、うん、さて来週は、
うん、もう少しね、馬方の例で文法の話を聞いていただきたいと思ってるのね、
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。